て成長してまいります。御言葉をそのままで自分のものにすれば、感謝すれば、やっぱり力の源になります。不信仰もやっぱり罪です。信仰をなくして行うことはすべて罪であると聖書は言っているのです。結局主との結びつけがなければ私たちは罪の中に生きていると聖書ははっきり言っているのです。イエス様のヨハネでの中古書の五節の御言葉は本当に、まあ、信ずる者にとって最も大切な言葉の一つなのではないかと思います。イエス様は193ページです。ヨハネ伝中五章の五節ですけれども、次のように書かれています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。何もできない。自分の力に頼って頑張れば何にもならないと分かることこそが最も大切なのではないでしょうか。御言葉の中で約束の言葉がたくさんありますけど、これを信じないことは結局罪です。信ずれば、御言葉に頼れば、主は必ず奇跡を成してくださいます。祈らないことも同じく罪です。詩篇の作者は前に引用したように、私は祈るばかりですと告白したのです。結局私の人生とは主に対する裁きそのものですと彼は言ったのです。もちろん人間のなかなか言えないことでしょう、言葉でしょうけど、イエス様ははっきりそう言えたのです。私の人生そのものは父なる神に対する叫びそのものです。私は自分で何にもできない。私は徹頭徹尾父に頼るとイエス様は言われたのです。まあ、集会に集わない怠慢も罪でしょうね。まあ、普通の教会はなどは礼拝を守らなければダメと言われてますけど、決してそうではない、ね、集会に出なければダメなのではない。中病人だって来ようと思っても来られませんし、例えば宮古島の人々は集会に出ようと思っても出られないし、ないからです。結局宮古島で誰もはっきりとした態度を取らないように、これはまあ悪魔の目的です。けど一人だけ主の側に立つと必ずリバイブが起こるようになります。まあ、集会に集うこととは、まあ、義務的だったら全く無意味です。喜んで、自発的に出なければもうおかしい。もちろん、教会、まあ、主の体なる教会では、一つの宗教的なクラブではありません。引き上げられたイエス様は、頭であり、そしてこのイエス様の皆によって集まる兄弟姉妹は頭がなるイエス様の体です。マタイ伝6章の33節にイエス様は次のように言われました。神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて心のものはすべて 与えられます。まあ、集会は神の家であり、真理の柱、また土台であると、パウロは手元に書いたのです。信ずる者の集いとは、まあ、主の御心です。確かに多くの人や一人でね、うちで聖書を読めば祈ればいいだろう。そうすればあんまり問題にならないし、喧嘩にもならないし楽だよ、安全ですね。わがままの兄弟姉妹と一緒に集まればちょっとね、そんなに面白くないよ。当然ですけど、やっぱり自分も不完全ですし、お互いの祈りが必要だと分かれば、見方ちょっと変わるなのではないでしょうか。まあ、兄弟姉妹だけを見ると必ずつまずきます。ね、つまずく与えるのはもちろん悪いけど、つまずく子供も同じように悪い同じです、ね、ですが兄弟姉妹よりも兄弟姉妹の中にいるイエス様を見た方がいいじゃないでしょうか。みんないろいろなことで悩んでるし、苦労してるし、どうしてその国行ったのと考えれば何もならない。もしそれ分かれば、ああそうか、当たり前じゃないかという結論に出るじゃないかな。まあ、集会に集うこととは大切です。ヒープー書の知書の中で401ページになりますけれど、著者は次のように書いたのであります。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。地方の多くの兄弟姉妹はもう集まれたくて集まれたくてしょうがない。けど習慣がないから。いや、本当に大変です。地方の兄弟姉妹の切なる願いなのは、やっぱりもっともっと交わりしたい。ですから、やっぱり地方のためにもっともっと祈るべきなのではないでしょうか。また地方行く兄弟たちの奉仕が祝福されるように祈るべきなのではないでしょうか。もう一つの、まあ、信ずる者の犯す罪とは、まあ、親戚、肉親、友人たちに対する愛の欠乏なのではないでしょうか。あの人と向こうの人と親戚になったのは自分のせいじゃないでしょ。あるいは昔一緒になった、まあ、同級生と一緒になったことも偶然ではない。主はやっぱりはっきりとした目的を持って背後で導いてくださったのです。彼らに対して責任を持っているのはもちろん私たちです。私たちが携わっている仕事や家族の救いより大切に思っている人がいるでしょうか。まあ、これとこれは私の義務として与えられた仕事であると考えますが、主が我々信ずる者に与えている義務はあんまり考えないでといった場合があります。私たちの家族はまだ見救いに預かっていないのに、永遠の滅びに歩んでいるのに、私たちは無関心でいることができるなのでしょうか。まあ、家族のために真剣に祈ることをしないで虚しく過ごした日々を思い出せないなのでしょうか。まあ、このことについても罪は山と積まれているのではないでしょうか。私たちは心から自分の周りにある滅びゆく魂を心配し愛しているなのでしょうか。体のために私たちはあるよる犠牲を払っているなのでしょうか。 まあ、私たちが犠牲を払っているかいないかによって私たちの滅びゆく魂を愛しているかいないかが分かります。主がこの罪を許し我々の心に幽霊に対する熱情を与えてくださったら本当に幸いと思います。ヒブル書の4章の1節にもう一つの大切な言葉が書かれています。すなわち主にある兄弟姉妹のために目を覚ましていないことは罪ですと。4章の1節、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一でもここに入らないようなことのないように私たちは恐る心を持とうではありませんか。まあ我々は主にある兄弟姉妹に心を用いているなのでしょうか。まあこれは我々に与えられている務めです。兄弟姉妹が霊的に前進するように一人一人と交わりを持ち心を用いているなのでしょうか。まあ、我々の愛する兄弟姉妹、また求道者の方々の名前を書き留め日々共に祈りましょう。もう一つの、まあ、罪とは自分を捨てて、まあ、主に従わないことです。自分を捨てなければ主にもちろん従えないのです。犠牲を払うことなしに霊的な成長はありえません。死なしに永遠にとどまる身を結ぶことはできません。主の皆のために私たちは初決心を受け、そしろ受ける備えがあるなのでしょうか。まあ、ヤコブはなすべき、4章の17節、なすべき正しいことをしていながら行わないなら、それはその人の罪です。まあ、主ご自身がこれらの罪をご自分の光によって教えてくださるなら本当に幸いです。前に、まあ、話したように、まあ、いろんなこと悲しいこと聞くとある意味で、まあ、喜ばしいことでもある。なぜならば悪組に出されれば主は働くのです。悪組に出された罪はもう罪じゃない。マルコでの中で、まあ、今朝ちょっと読んだ箇所なんですけども、5章の33節なんですけども、素晴らしい、御言葉が書かれています。まあ、一人の女性についての箇所です。5章の33節、68ページです。マルコで5章の33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。まあ、その時イエス様は本当に嬉しくなっちゃった。真実を余すところなく打ち明けると祝福があります。まあ、自分自身の捨てることによって主に従うことができるようになります。まあ、聖書全体を見てもそれを知ることができます。まあ、よく引用される箇所、注意書ですね、ヒブル書の注意書の中でモーセの、まあ、決断について、まあ、用いられる器になるための条件に。